ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。さあ、毎月第3土曜日の深掘りしゃべるはですね、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2018年最初の、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。ねえ、センター試験がこの間終わりました。
はい、終わりましたね。
終わったと思ったら、よくよく聞いてみると、今の大学入試の象徴であるセンター試験は2020年の1月を実施に、
はい、
もう廃止。
そうですね。はい。
もう2年後ですね。
2年後よ。
はぁ。
で、今度は新しい大学入学共通テスト。
はい。
まあ、テストあるんですね。
テストあるんですね。
テストある。これ、どうなるってことですか？
まあ、以前ですね、私が主催しているフォーラムでも、大学のあの、先生方と一緒にですね、これからの受験に必要な力っていうテーマでですね、あの、フォーラムをやったんですけど、まあ、これからあの、人工知能、まあ、AI が大学到来すると言われてますが、やはりこれからの社会ではですね、知識の量だけじゃなくて、自ら問題を発見し、答えに新しい価値を生み出す力が必要である、重要であるというふうに言われていますね。10年先亡くなる仕事のリストがですね、ネット上とかでも発表されていますが、まあ、多くはですね、情報処理のみを行う仕事がたくさん羅列されているわけですね。はい。で、これまでのやはりセンター試験も含めて、大学入試っていうのは、やはり情報処理を問う問題っていうのが中心だったわけですよ。で、皆さんもそうだと思うんですけど、何かわからないことがあった時にですね、今もうスマートフォンをすぐ検索して、すぐにこう知識を得ることができますよね。もう回答ですぐ得ることができるんですよ。でも、これからの時代っていうのは、その自分が知った知恵をどうやってこう変換していくか、どうやって知恵に変えていくかっていう力が必要だと言われてて、いかに集めた情報を情報処理するだけじゃなくって、どうつなぎ合わせて編集していくかっていう力が求められてるわけです。で、そういった意味では、もうネット上でいくつかモデル問題が公開されてるんですけど、はい。数学や国語で、記述式の問題が、一台ずつこう、今まではマークシート方式、記述を問う問題、自分で考えて問うような問題が出されたりとか、あとは図とかグラフの表、数学とか理科とか社会に出るんですけど、図とかグラフからそこの情報を読み取って、どういうふうに自分で考察するか考えるかっていう問題が、まあ、出るだろうと予定で、今
はじゃあマークシートで、
はい、全然マークシートだったんですけど、
はい、たのがだんだん記述式になってきて、
でただいきなりガラッとはこれは変えられないと思うんですよ。すごく狙いは理解ができますが、ただやはりまあ、センター試験もそうなんですが、50万人以上が受ける受験ですので、やはりこの採点の難しさや、じゃあ公平性をどう担保するかっていうのはですね、非常にこう課題があって、おそらく私の考えでは10年ぐらい廃止された新しいテストになって、10年ぐらいこう時間をかけながら、ゆっくりゆっくりこう変革していくんではないのかなって思います
、ね。どっちにしても、じゃあ、あれですか、今までのこれを覚えといたら、ムーミンのどうとかこうとかを覚えといたら、答えが導かれるっていうもんじゃなくて。
そうですね。以前もご紹介した2014年に愛知の医科大学で出された、お別れの手紙を書いてもらったので、結婚約束していた相手に600人以内でお別れの手紙を書いてもらう、一文字さんが YouTube で別れを告げるっていう、お別れを書いてもらった伝説の問題ですけども、まあ、そういったよう、自分で考えて、答えを知ってる知識から答える。
だから、このグラフから、街を活性化させるにはどうしたらいいかとか。
例えばですね、
そうい
った範囲のモデル
とか。でも、最低難しい。
難しいです。そこをどうするかっていうところが、やはり大きな課題としてあるのと、あと、一番変わる可能性があるのがですね、英語だっていうふうに言われて
まして、
私まだ英語の教員だったんで、すごく関心があるんですけど、英語って本来4技能あるって言われてるんですよね。読むと、聞くと、書くと、話す。これ4技能なんですけど、今までのセンター試験っていうのは、読む能力と、読む能力と聞く能力のみ、この2つの能力のみが試されている。
リングと、
リングと。はい。はい、で、なぜかっていうと、これって非常に点数化しやすいんですよね。
はい、つけやすい。
はい、つけやすい。だけど、その代わり、4技能のうち2つの技能しか取り寄せないので、この実用的な英語が身につかないんじゃないかっていう指摘はですね、いろんなところから、もう昔から。
私は証明してます。
はい。ただこの4技能、 の試験をですね、実質にやると、まだこれも非常に時間がかかり、公平性の担保の課題もあるんで、民間の英語の試験、英検とか TOEIC っていう試験を、その試験を活用する方法がですね、今検討されてて。ちなみに今年度から広島大学では、英語の外部試験に一定の基準を設けてて、例えばいろんな基準なんですけど、例えば英検の準1級以上を持ってたら、センター試験を満点で評価するっていう、今も広島大学はそういう方針。
そうなんだ、はい、やっぱり TOEIC もすごく
含まれてる。TOEIC 何点以上とか、TOEIC 何点以上とか、そういう一定の基準を満たせたらセンター試験を満点扱いにしますよっていうのも。
今企業がそうですよね。海外にこう、勤務する、その社員は、はい、TOEIC 何点以上を取っとかなきゃいけないみたいなのあるけど、もう、
大学側もそういう、
そういうのを、
じゃあ、そういうことを、基準を設けてるところもあります。
でも、こうやって記述で自分で考えるね、知識を生かしてって言うんですけど、なんかやっぱり、大学の4年間で、遊びながら、いろいろ、でもバイトしたり、いろいろ恋したり、旅行したり、そういうことから、いろんなこう、アドリブも出てくるじゃないですか。たかだね、やっぱり十何年でね、一生懸命勉強してる子にね、そんな機会も減ってる中で、
あとは学力の統計学的には、そういったこの認知能力も非常に、学力といわれる認知能力も大事なんですけど、さっき岡田言われたように、非認知能力って言って、ただコミュニケーションの力だったりとか、何か難しいことを耐え抜く力だったりとか、自分をこう自制する力だったりとか、実はそういう力の方が社会に出た時に活躍できるというふうに統計的に発表されてるかもしれませんね。
だでもあれ、この春高校生になる世代はもうだって大学行く時には違う試験
制度
になったわけですから、ちょっとね、
遊んだ方がいいよ。いっぱい遊んだ方がいいよ。
遊びも大事ですよね。
さあ、まあ、そんな風に学校を様変わりしてるわけでございますけども、新入学、小学校1年生のね、親御さん、持ってる親御さんもですね、ドキドキ今してらっしゃるんじゃないかと思いますが、
はい、
そこで今月のテーマ、ピカピカの1年生、新入学、どこまで準備しておけばいいのかを北さんに教えてもらおうと思います。はい、昔とは随分変わってるでしょ、これも。
そうですね、まあ、おそらく、まあ、準備品とかね、そういうのが、あると思うんですけども、おそらく今ぐらいで、実は私の息子も4月から、小学校1年生からですけど、もうおとといぐらいかな、教育委員会から入学説明会します、というふうに案内が来ましたんで、おそらく今月から来月ぐらいには、おそらく各自治体の小学校とかに来る予定の。
準備品っていうのは、これ、学校から指示があったり。
そうです、そうです。
リストがあったり。
リストがあったり。でも、例えば上のお兄ちゃんとお姉ちゃん行ったら、同じものを買わなくてもいい可能性もあるので、自分が必要なものだけ注文する。
この品物とかね、準備品というのは親の力で何とかなると思うんですけど、心配なのは子供にどこまで、こう、なんですか、マスターというか身につけさせればいかないかとかいろいろあると思うんですけど、名前をかけた方がいい。ひらがな。
まあでも、まあ、このあたりもですね、特別なことを私は特に学校で習うことじゃないですか。なので、子供を信じて待ってあげるっていうのも一つすごく大事なところかなっていうのは思うんですよね。いろんな不安なことってたくさんあるんですけど、はい。ね、給食ちゃんと食べてるとかね。でも、そのあたりも、やはりこの保護者の方からも非常にご質問多いんですが、やはり保育園や幼稚園から小学校ってやはりシステムが全然違うんで、やはり戸惑う子供たちも大勢いるんですよね。保護者自身もそうだと思うんですが、特に新しい環境にチャレンジするっていうのは、これは子供たちにとって、まあ大人にとってもそうなんですけど、大人にとってもストレス感じやすいんで、子供もそわそわしたりとか、不安になったりとか、また学校行きにくくなったりとかする可能性もあると思うんですけど、まずは、やっぱり、保護者の方が、この子供の状態をしっかりと受け止めてあげるっていう、その心の準備が私は一番大事なんじゃないのかなと思うんですよ。
焦って、名前覚えなさいとか。
ね、それは親の焦りじゃないですか。親の焦りを子供に止めてるので。
でも、
ね、
座ってお
れ
るのかとかね、
その心配は悪いことじゃなくて分かるんですけど、まずはでも子供がやっぱり一番不安だったり、そわそわしやすいんで、その子供の不安な状態を、 保護者の方がしっかり受け止めてあげる準備をするっていうことと、やはり一番そわそわした一番不安に感じやすいのはお母さん自身、それを受け取る一番近くにいるお母さん自身だと思うんで、例えばお父さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんはそのお母さんの不安を受け止めてあげる準備をするという、それが家族としての
地位。じゃああれですか、慌てて焦って名前とか算数もこれぐらいとか、例えば一番気になるんですけど時計、
あ、はい、
ね、そういうのを読めるようにとかもうガーッと教えたりして
るんですけど、私はあの各々のセンスがあると思うんで、あのお子さんの体を信じて待つっていうことも私すごく大事だと思ってて、さっきみたいにそれぞれのペースがありますし、例えば小学校1年生っていうのはですね、4月生まれの子と3月生まれの子が一緒に教室がいるわけですよ。
そうなんです
ね、ほぼ1年違うのに同じペースでこう勉強開始をしていくわけですよね。でやはりですね、あの小学校1年生の時がゴールではないので、やはり保護者の方もやはりそれぞれ自分の子供に合わせたペースがあるんだということで、やはり一緒に信じて待ってあげるということも。
北さんの今はその息子さんについては、
はいはい、
まあ、もう待ってあげるというか、受け入れてあげる、
そうですね。
お母さんの時どうだったんですか？
いや、やっぱりいろいろ気になりましたよ。だってね、食べ物、だって今まではバスが迎えに、もうね、目の前までお送迎してくれたり、親が迎えに行って帰ってきたり、それをは行ってらっしゃいでいきなり一人で行くんですよ。そこもちゃんと行けるかな、寄り道しないかな、変な人がいないかなとか、もう考え始めるとね。
今ちょうど登下校の話
はいはいはい、
これどうなんですか？
今ね、最近あの知らない人に声をかけられたりとかね、危険なこともたくさんある世の中になってて、やはりあの、一回通学路をですね、一緒にあの、保護者の方と見に行くっていうのは非常に効果的だと思いますし、あの、地域によってはですね、あの、信号のない車道をこう、通学路として渡らなきゃいけないところもあると思うんですよね。その時にこう、特に1年生なんかっていうのは、その車道の渡り方とかっていうのを一緒に教えてあげるとか、で、帰り道に子供110番の家、要は一列できる場所はここなんだって教えてあげることも、すごく大事ですし、おそらく各ご家庭でもですね、知らない人に声かけられたらついていけないとか、いろんなことを教えてらっしゃると思うんですけど、でも子供からするとですね、いざそういう場面に出くわした時にですね、いや、相手の人を怒らせたらどうしようとか、失礼になるかもしれないとか、怖いとかっていうふうにですね、戸惑ってしまう場合もたくさんあると思うんでね、例えばもう少し具体的にパターンを教えてあげる。今、いろんな声かけのパターンって購入化してますけど、基本的にはですね、やはりこう、相手が助けを求めてきたり、困ってるから助けてっていう子供に言ってきたりとか、子供が好きなもので気を引いてきたりとかですね、もしくはこう、緊急を装ってきたりとか、要はこう、子供にですね、何かを要求する、答えを要求するたりとか、どっかへ行こうみたいなですね、声かけがやはり不審者の人が、不審者にはすごく多いので、共通しているので、そういったことはすごく危険だっていうのを教えることと、怪しいとか怖いって思ったら、まずその場からすぐに立ち去ることが非常に大事なんだっていうことを教えてあげることが大事ですね。
いや、でも結構不安に思ってたんですけど、その最初ね、1年生で入ったら、集団登下校っていうのが、ね、お姉ちゃんとかと帰ってくるっていうのしてくれてたり、保護者が危ないとこはこう当番で立ってくれたりとか、あと授業でそうやってここは100当番の家ですとか、はい、危ないですっていうのをやってくれたりするんですよね。だから、あ、大丈夫かなと思って。
でも今のね、立ち去るとか、緊急を装ったり、子供好きなもので来てくるっていうのはちょっと教えといた方がいいかもしれないですね。
イカのお寿司っていうのも確か習ってました。行かないとかね。
そういった意味でもやっぱり学校との信頼関係とか地域との信頼関係もすごく大事で、学校先生は敵じゃないので、やっぱり短い子で、ね、信頼関係を保ってます。
いろいろやってくれますよ、
ね、これも保護者の方 の仕事じゃないのかな、学校とどういうふうに感情論じゃなくて建設的にいい関係を作っていけるようになるか。もちろん学校の先生の歩み寄りも必要なんですけど、学校の先生を信頼して、要求とかお願いばかりじゃなくて、一緒に自分の我が子を成長させていくためにはどういう関係性が大事なのかっていうのを一緒に考えていくっていうことも大事ですし、あと私が思うのはやっぱり子供親も孤立しないっていうこともすごく大事で、
子供親も孤立しない、
そういった意味では例えば今地域では、ですね、亡くなっているところもあると思うんですけど、例えば子ども会なんかもでやはり入ると他学年、他の学年との交流ができて、今自分の同級生の学年とだけ遊ぶような風潮が結構あって、いろんな学年の子と遊べるチャンスっていうのが、子供会なんか加入してるとすごく貴重な体験になります。
今ね、公園行けばみんなが遊んでるっていう状況でもなくなってきましたからね。
で、あのね、子供会なんかだったら、先輩のお母さん方、お父さん方もいらっしゃるんで、うん、そういったところから情報収集できたりとか、また地域の方から情報収集できたりとか、あの、今、役員をやりたくないからって敬遠される方もいらっしゃるとんですけど、子供や保護者にとっても非常にメリットあるものじゃないかなと。
そうね、親が孤立するといいことないからね。
そうですよね。
新1年生のお父さんお母さん、そしておじいちゃんおばあちゃんにまとめのアドバイスをお願いします。
そうですね、あの先ほども言ったように、やはりあの一番不安を感じやすかったりする、その、このそわそわしやすいのは、まあ、まず子供自身で、そしてその次が、まあ、それを受け取るお母さん自身だと思うんで、やはりお母さんの不安をですね、家族みんなでやっぱ拭ってあげたり、気持ちを聞いてあげるということが大事ですし、でまたあのお子さんが家であのしっかりあの充電できるように、そういった家の家庭環境を整えるということも、すごく大事なこと
じゃないかな。学校行ってくれてよ。
どうい
う時間って思ったら、お母さん、
大丈夫。これも先輩のファンになりますけど、お母さんが心強いね、アドバイスをいただいて。
明日になります。ぜひだから、1月の21日、はい、日曜日、発達障害のある我が子との子育てに悩む保護者の方々のために、子供とのコミュニケーションの深め方というテーマでワークショップが開催されます。木田さんが講師で、はい、登場されるので、まだこれ申し込んでも大丈夫なんです
か？ですね、実はもう定員をかなり上回る申し込みいただいてます
ので、
あと、若干で、数名であれば、あの、大丈夫みたいですんで、もし、あの、ご興味ご関心ある方は、ぜひ、あの、この後、お早めに、あの、ご予約を申し込みをいただければ。
そうですか。
はい。
明日の時間が2時半から夕方4時までの予定となっておりまして、はい、2時会場でございまして、会場がリング福山7階のセミナールーム B、無料で参加にはね、もうでも定員超えてるそうでございまして、申し込みはひらがなで学びの広場。学びの広場のホームページから、学びの広場で検索してですね、ちょっと申し込んでいただきたいと思います。はい、それだけ楽しみが高い。
そうですね。今、皆さんの関心が高いですね。
まだこの番組でも、このコーナーでもね、ちょっと、そういうコミュニケーションのこともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
福山市のクリスティ候補者が、東林館高等学校理事長、木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。